おはようございます。
おはようございます。
今回はこの間に引き続き上本咲さんにお越しいただいてまして、株式会社パークス、AI メディア iVun の運営の提供でお送りしております。私水谷健が、専門家の方に、AI との絡みを、専門的な、お話と交えて、お聞きしていこうかなと思ってます。はい、じゃあまず、最初に、この間の復習なんですが、上本さんの、プロフィール、今大学院生で、言語障害とか、言語聴覚士になるための、勉強を、してまして、普段そのテクノロジーについて深く考える機会はないんですけれども、改めてよく考えてみると、自動化できるポイントとか、考えつくというようなところで、今日はそこら辺を詳しくお伺いしようかなと思ってます。上本さんの、詳しい部分で言うと、失語症ですとか、子どもの読み書き障害とかっていう部分になるんですけれども、失語症についてちょっと注目しようかなと思ってます。改めて失語症ってどういうものなんでしょうか。
はい、失語症、そもそも失語症っていうのは、人間が持つ脳みその中で、障害が、血管障害とかで脳のある部分が障害される、言語を司る部分が障害されることによって起こることがほとんどです。で、その失語症を、私たち言語聴覚士が見るときに、大きく分けて2つ、理解面、言語の理解面と表出面っていうところに目を向けるんですけど、その失語症にもいろいろ種類がありまして、そもそも脳血管障害が起こって脳の部分が障害されてるかっていうのを MRI だったり CT を撮ったりして画像で最初に見て、その分野で分けられてるんですけど、その分野どこが障害されているのかっていうところを見て、まずはそういう所見から、大体こういう失語症の症状が出るかなっていうところに当たりをつけます。でその後に実際に、その方とお会いして、その診断ということで、ある種のテストを行うんですけど、その時に見るのがその理解面と表出面です。はい、
なんか僕ちょっと調べてみたところによると、失語症っていう言葉自体は、そんなに頻繁に聞く言葉ではないけれども、脳卒中とか脳梗塞の患者さんが、その失語症っていうのを起こすっていうのを聞いて、で僕のおばあちゃんそうだったんだっていうことにその時気がついて、でこれはひょっとしたら結構な人が失語症になってるんじゃないかと思って調べてみると、例えばアメリカだと100万人、イギリスだと25万人とかっていう数字があって、日本だとあんまり数字っていうのは出されてないんですけども、だいたい人口比でいうと50万人ぐらいいるんじゃないかっていう、見解になります。もちろんその脳卒中とか脳梗塞とかの起こる、頻度とかにも、依存するんですけれども、少なくとも、数十万人の見逃せない数字の方がこれに、かかっているということで、上本さんはその実際に失語症の方と対面されてた経験があるんですか。
はい、あります。はい、そもそもその数で言うと、最近その食事が、和食から欧米の食事西洋化してきたっていうことがあって、で日本人でも脳梗塞とか脳卒中の方が増えてるっていうのがあるので、これからそのもしかしたらもっと多く失語症っていう言葉を聞く機会が増えるんじゃないかなっていうふうに思ってるところで、で私がお会いした失語症の方は、 まあ、やっぱりその出てくる症状っていうのが様々で、例えばその理解はすごくできる、言ってることの理解はすごくできるんですけど、うーん、その言葉として発声だったり音声化できる単語とか決まり文句っていうのがすごい限られていて、すごい、私たちの領域で有名なのはムシュタンタンっていう人がいるんですけど、と彼は 言われてることは理解できるんですけど、タンタンタンっていう言葉しか表出することができなくて、そのタンの数だったり、そのタンタンって繰り返す数だったり、そのメロディーを変えて、まあ、嬉しいだったり悲しいだったりっていうのを伝えるっていう人とかだったり、あとは、その一方で音声言語として表出はできるけど理解ができない、理解が障害されている人とかだと、こちらが言ったことに対して全く意味のないって言ったら変ですけど、話の辻褄が合わないような返しをしてくる方だったりっていうのもいて、やっぱり出てくる症状は様々だなというふうに毎回会うたびに思います。
その方、そのタンタンっていう言葉しか話せない人っていうのは、そのまあいろいろ失語症っていうのもいろいろ種類があると思うんですけど、重症度とかでいうとどれぐらいになるんですかね。
はい、重症度はそれぞれの失語症の種類の中でも軽度から重度まであって、でもその、まあ、唯一重症度がないっていうのは、その全失語って言っても理解ももう本当に大きい脳の部分が障害されている方とかだと重症度では測らないかなと思います。はい、
なんかまあ重症度ではなかなか測りきれないというところはありつつも、なんかその例えば、このタイプの失語症の人は人口が多いですよねっていう話には、まあ、なるのかな。
なるとは思います。でもちょっと自分がそこまでまだ学んでるっていうところもあって、実際どのくらいが多いの、どのくらいなのかっていうのはちょっとまだ分かんないです。
なんかその例えば、まあ、共通する、症状が現れてる、失語症の方が、その例えばアメリカでいうと100万人のうちの、まあ、50万人の失語症の方は共通する症状 で共通する、まあ、リハビリによって治りますっていうことがあったときに、じゃあその言語聴覚士さんの訓練ですとか言語聴覚士さんの訓練ですとか、まあ、例えばアプリ AI のアプリとかによって自動化していくっていう話になったときに、どこにコストをかけるかっていうと、その人口で測るっていうのは必ずしもなんか正しいんだろうかっていう疑問っていうのは、まあ、ある程度はなんか持っておきたいですよね。
そうですね、確かに、はい。
まあ、ここら辺は今すぐに答えが出るというよりは、まあ、そういう疑問っていうのを守っておきましょうっていうところで、お話しさせていただいたんですけれども、じゃあ実際例えば自分の身近な人が、まあ、脳卒中とか脳梗塞になって、まあ、病院に運ばれましたという時に、その後どういうケアがされるべきなんでしょうか。
はい、まずは運ばれてきて、でもそこで、まあ、その先ほど言ったように脳画像を撮るんですけども、その後すぐにどの失語症のタイプでどういうリハビリが必要なのかっていう診断を下してすぐに本当にリハビリを始めないと、まあ、伸びしろが何だろう減ってしまう。なんか介入が早ければ早いほどその回復の予後が良かったり、まあ、重症度にもよるんですけど予後がいいっていうことがあるので、やっぱりすぐに病院に来てすぐに診断があって、でその後すぐにリハビリが始められるっていうのが一番いいんじゃないかなというふうにその授業を聞いてて感じます。
まあ、実際に対面されて訓練 刺されたっていう経験もあって結構実感の持つところも含まれつつ、まあ、直後からリハビリ始められた方がいいですよっていうあの知見というか、まあ、見解が あると思うんですけれども、まずその直後っていうのはその言語聴覚士さんのお仕事になると、まあ、こういうのがどういう、言語障害なのか、その失語症の中でどういうタイプなのかっていうのをフィードバックするっていうことですよね。それで、まあ、言語聴覚士さんの数っていうのが、まあ、全然足りてないっていうことで、まあ、もしそのなんていうかな、その数が足りてないっていうところを、まあ、数を増やすっていうよりはもうちょっとマシンの力を活用するとなると、まず多分そこら辺から助けてほしいっていうことになるんでしょうね。
はい、はい、そうですね。そのやっぱり診断はそもそもやっぱ診断をするっていうのが難しくて、で患者さん運ばれてきた時にやっぱりその脳に障害を負ってるので意識が朦朧としてる方が多くて、その言語の力を測るってなってもその言語がどれぐらい表出できるかだったりどれぐらい理解できるかっていうのはその意識が朦朧としている状態でしか測れなくて、そのまあよほど間違えたりすることはないんですけど、まあ私みたいにまだ本当に経験とかが浅い人にとってはすごく責任を感じるといいますか、なんか難しさを感じるところがあって、うん、そうですね、そこでなんかその機械だったり AI だったりに助けてもらえて、で正確さがすごい高ければそれはすごいあってほしい、そうあってほしいことだなと思います。
実際さっき失語症の方の人口っていうのは、まあ、なんとなく概算でこれぐらい、まあ、いらっしゃるし、まあ、それから新たに失語症になる方の数っていうのも、まあ、大体その、まあ、分かる部分ではあるんですけど、言語聴覚士さんの数っていうのもなんかどれぐらいなのかっていうのをおよそなんかあったりすると、まあ、機械がどれぐらい助けたらいいかっていうのを分かると思うので、なんかさっきその失語症の方の人口が、まあ、数がそう出されてないとかっていう情報があったんですけれども、そういうなんか数をちゃんと出すっていうことでどれぐらい自動化したらいいのかとかっていう話も進めれますし大事なのかなと思いますね。あ、3万人とかなんですかね、まあ、それでその有資格者が3万人、まあ、今ちょっと情報が出たんですけどに対して、まあ、稼働されている方、まあ、今現役の方でいうと、まあ、もうちょっと少なくなるのかなっていう感じがするので、まあ、例えばその発見の時に必要っていうことからリハビリ、その後のケアっていうことでいうと、まあ、やっぱり数足りてないですねっていうことになりますね。じゃあ微細な挙動から判断するっていうのは、まあ、もちろんこれから AI が発達していくと可能になる領域かなとは思うんですけれども、もちろんその診断の後も大事になりますよね。訓練っていうのはどういう手順になるんでしょうか。
はい、手順としてはそうですね、
例えば失語症の方が、まあ、直後診断始めました、で直後からのリハビリが大事っていうことなんですけれども、なんか伸びしろがあるというふうに判断されているパターン、どのような過程を追うと、まあ、元のなんていうんですかね、能力値に上がっていくのかなっていう道しるべみたいなものが、例えば経験則によるものなのか、ある程度はマニュアル化されているかしてないか、されてないかっていう情報も結構大事かなと思うんですけど、
私がその先生だったり先輩の ST だったりとかを見てると、マニュアル化されてるっていうよりかは直感でやってるところがすごい多いように感じて、 そのあなんかこれ前にも見たことあるぞこういうパターンとか、うん、それでちょっとこれをやってみようって言ってやってみたらあやっぱり当てはまったねっていうようなこととかがすごい多いような気がしてて、うん、でも逆にその今みんながみんなやっぱりその直感でやってるけどそれをマニュー化 したら、うん、私たちみたいな、うん、あの若手とかももしかしたら使えるかもしれないしでもその逆にその直感っていうのがその言語化しにくいものだとマニュアル化できないっていうのも出てくるのかなとか、まあ、そこになんだろうやっぱり医療の、うん、面で言えばその直感にエビデンスがあるのかとかなんかそういうところにもなってきちゃうかもしれないその直感がみんなに当てはまるけどなんかそれがその、まあ、エビデンスというかその論文の形で残ってなかったりとか、うん、なんかそういう風に今なってるんじゃないかなっていう風に思います、
うん、なるほどそこら辺はなんか結構その次のステップに向かうためには、まあ、数が限られてるというところはありつつも、まあ、だからこそっていう意味もありますしマニュアル化に向けてどういう手順がありそうかっていうところから考える必要がありそうですね。なるほど。ちょっと一旦ストップします。